使徒行伝の福音第26回聖霊の賜物という主題で使徒行伝の8章4節から25節です。今日の主要登場人物は2人います。1人は伝道者ピリポ、これは十二弟子の1人のピリポではなくて伝道者ピリポということで、6章のところで7名選ばれましたね。執事として選ばれた2番目の人、伝道者ピリポです。それからもう一人が魔術師シモンなんですね。私はこの伝道者ピリポについては思い出があります。あったとかいうふうなことではないんですけれども、2019年今から4年前の2月にトルコに旅行しましたね。パウロの足跡と黙示録7つの教会を巡るトルコの旅ということで、その時にですねパムッカレというところに連れて行かれたんです。パムッカレって何だろうと思ったらですね、真っ白い段々畑みたいなところが温泉になってるんですよ。でパムッカレというのは綿のお城という意味だそうです。石灰岩の斜面に温泉が湧き出すとこんな風に段々畑になって温泉になるわけなんですね。で人々がですね結構この中に勝手に入っていったりしてですね最近はちょっと荒れ方がひどいので困ってるとかっていうふうに言ってましたけれども、このパムッカレンのある町というのがヒエラポリスなんですね。でしばらくこのヒエラポリスの遺跡なんですけどもね、回っていたら殉教者ピリポの記念教会という八角形の教会のその遺跡になっているわけなんですけれども、殉教者ピリポってどっちだろう、イエス様のお弟子の使徒のピリポなんだろうか、それとも伝道者ピリポなんだろうかと思って調べたら、どっちも可能性があるそうなんですけれども、3世紀の教会歴史家であるエウセビオスは伝道者ピリポだと、娘さんがいるんだとかって言うんですよ。で80年頃にこのヒエラポリスの方に来て最終的には殉教したということで、その記念教会がこれだと証言しているわけなんですね。さてこの伝道者ピリポなんですけれども、ずっと後ろの方ですね、使徒行伝の21章の方にもう一度出てくるわけなんですよ。こんなふうにあります。21章の7節で、私たちはツロからの航行を終わってトレマイに着き、そこの兄弟たちに挨拶をし、彼らのところに一日滞在した。次です。翌日そこを立ってカイザリアに着き、かの7人の一人である伝道者ピリポの家に行き、そこに泊まった。この人に4人の娘があったが、いずれも処女であって予言をしていた。幾日か滞在している間にうんぬんというふうにあるんです。これはパウロたちの第三次伝道旅行の帰り道、カイザリアというところに着いた時に伝道者ピリポに会ってるんですよ。まあだいたい紀元56年ぐらいの出来事ですけども、ということはここに私たちはってありますね。この私たちはにはルカが含まれてるんです。だからルカは直接伝道者ピリポから、いやこんなことがあったんですよと直接聞いたことを今日のところに記録していることになるわけなんですね。まあ紀元36年ぐらいの伝道者ピリポがサマリアで伝道した時の出来事が書かれているというわけなんです。ここまでのところは前回見ましたようにステパノが殉教死しましたね。でその結果これに端を発する迫害が起きて、クリスチャンたちは離散していったと。ところがそれは離散に見えるけれども、実は神様の福音の種まきになったということを私たちは見たわけです。そしてこんなふうにありますね。4節。さて散らされていった人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ始めた。でここでサマリアの町とありますけども、ここには実はサマリアのその町に行ったんですよ。その町ってどの町だというふうに思うんですけども、これはおそらくイエス様がスカルの井戸端で女の人と話したということがありましたね。 その町のことを指してるんじゃないかという人もいるんです。でここでイエス様はサマリアの人たちにご自分がキリストであることを語ったわけですよ。まあ長い間差別に苦しんでいたサマリアの人々なんですけれども、サマリアの人々はサマリア教団というのがありまして、そこでは旧約聖書が5つしか認められていないんです。創出、レビ、民、申命記、この5つ、サマリア5書だけを旧約聖書と認めているんですね。他の預言書とか詩篇とかいうものを彼らは使わないんです。でもこの申命記のところにですね、こういう言葉があるわけなんです。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞のうちから私のような一人の預言者をあなたのために起こされるであろう、という言葉があるんです。これはサマリアの人々がやがてメシアが来られる、そのことを預言しているということをですね、この言葉から信じていたんです。そうしたらイエス様が言って、あなた方が待ち望んでいるそのメシアは実は私なんだということを言ったということがですね、ありますね。ですからヨハネ伝の4章の25節なんですけれども、サマリアの女性は言っているわけです。女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば私たちに一切のことを知らせてくださるでしょう。イエスは女に言われた、あなたと話をしているこの私がそれである、と言ったわけです。イエス様ご自身がこのようにすでにサマリアで種まきをしていたわけですよ。ですからやがてピリポたちがサマリアに行ったとき、いわばその種まきの成果を刈り取っているということになるわけですね。このように救い主を待望しているサマリアの人々だったということなんです。だからピリポがイエス様の十字架と復活のことをサマリアに行って伝えたときに、人々はイエス様を信じたということなわけなんです。さてその中にもう一人、魔術師シモンという人がいたと書いてあるんですね。8章の9節から、どんな魔術をしていたんだろうかと思いますけども、こんなふうに書かれています。さてこの町に以前からシモンという人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人たちを驚かし、自分をさも偉い者のように言いふらしていた。それで小さい者から大きい者に至るまで皆彼についていき、この人こそは大能と呼ばれる神の力であると言っていた。彼らがこの人についていったのは、長い間その魔術に驚かされていたためであった。ところがピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えるに及んで、男も女も信じて続々とバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、それから引き続きピリポについていった。そして数々の印や目覚ましい奇跡が行われるのを見て驚いていた。いやすごいすごいと、魔術師シモンがイエス様を信じて改宗してバプテスマを受けたというわけなんですね。ここまでだったら別にハッピーエンドでよかったんですけれども、次にエルサレム教会がそのことを聞きつけてですね、今、まあ、いわばサマリアリバイバルが起きているということを聞いて、でペテロとヨハネを派遣したということが14節から書かれているわけなんですね。で15節、2人はサマリアに下って行ってみんなが聖霊を受けるようにと彼らのために祈った。それは彼らはただ主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰にも下っていなかったからである。そこで2人が手を彼らの上に置いたところ、彼らは聖霊を受けたというんです。そしてそれを見ていたシモンがですね、こんなことを言ったんです。18節、シモンは人たちが手を置いたために御霊が人々に授けられたのを見て金を差し出し、私が手を置けば誰にでも聖霊が授けられるように、その力を私にもくださいというふうに言ったんですね。そしたらですね、ペトロがこんなふうに彼を叱ったんです。お前の金はお前もろとも失せてしまえ、神の賜物が金で得られるなどと思っているのか、お前の心が神の前に正しくないからお前は到底このことに預かることができない、 だからこの悪事を悔いて主に祈れ。そうすれば、あるいはそんな思いを心に抱いたことが許されるかもしれない。お前にはまだ苦い胆汁があり、不義の縄目が絡みついている。それが私に分かっている、と叱ったんです。シモンはこれを聞いていった。仰せのようなことが私の身に起こらないように、どうぞ私のために主に祈ってください、と言ったというわけなんです。英語の辞書を見ますと、シモンでしょ、シモニズムというのが単語があるんです。あるいはサイモニズムというふうに読むこともできる、そういう発音もあるんですけども、まあ、シモニズムですよ。シモニズムというのは、聖なる職業を売買する罪って書いてあるんですね。聖職売買罪というふうに言ってるんです。つまり聖霊の賜物をお金で取引しようとする罪という、そういう単語がちゃんとあるんです。ここから出てきているんですね。神様の賜物をですよ、お金を出して買えると思うこと、そのこと自体が大きな誤りだということなわけなんですね。これが今日のところなんですけど、皆さん疑問が起きてきませんか。聖霊の賜物を受けるにはバプテスマだけでは不十分なのかしら。十二使徒に手を置いてもらわなきゃいけないんだろうか。もう十二使徒はいないから、じゃあ誰かに手を置いてもらわなきゃいけないんだろうか、とかいうふうな疑問が出てきたりしませんか。このようなことで議論をする向きもあるんですけれども、いろんな仲介書でこのことについていろいろ言ってるんですけれども、でもですね、ここまで見たことでわかるように、サマリアの人々は病気の癒しとか悪霊退散の奇跡を見て洗礼を受けたんです。またシモンに至っては聖職売買ですよ。その力を私にもくださいという、そういう聖職売買を目論んでバプテスマを受けたということなわけなんですね。だから自分の罪の本当の悔い改めからではなかったということがわかるわけなんです。そしてここに聖霊が下ったというふうにありますけれども、じゃあ聖霊を受けてどんなことが起きたのかということについては書かれていないんです。中にはですね、その聖霊が下ると異言を語るようになるとか、いろんなこんなことを言う人がいるんですけども、そういうことは一切書かれていないわけなんです。むしろ聖霊の御業というのは静かに確かに進められるということが、ここを読んだところの私たちの大きな印象なんですね。そしてイエス様は実はこのようにおっしゃっていたことがあります。ヨハネ伝の14章にある言葉なんですけれども、こんなふうに言っています。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。ヨハネによる福音書14章の26節から27節の言葉なんですけれども、これに先立つ23節からこんなふうに言っているんですね。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろう。そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行ってその人と一緒に住むであろう。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私の言葉ではなく、私を使わされた父の言葉である。神の言葉を大切に聞き従い守るというふうにイエス様おっしゃってるんですね。そして御霊はそれをやがてはっきりと知らせてくれるというふうにヨハネ伝の14章で言っておられるわけなんです。だから今日のところで最後に8章の25節は締めくくられているんですね。使徒たちは力強く証しをなし、また主の言葉を語った後、サマリア人の多くの村々に福音を述べ伝えてエルサレムに帰った。主の言葉を述べ伝えたんです。そしてイエス様の救いの福音を人々に語ったと。そしてエルサレムに帰っていたというふうに結ばれているわけなんですね。ここで聖霊体験ということが語られているんですけれども、この聖霊様ということは私はね、あんまりよく分からなかったんです。 初めての、まあ、いわば聖霊体験と言えるかなと思うのは、やっぱり自分が救われた時、信仰を持った時にね、イエス様の言葉が響いてきたわけですよ。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。あの言葉というのが私とは関係ないと思ったけども、本当に私のためだということが分かった。これはやっぱり聖霊様の力かなというふうに思うんです。何度読んでも全然自分と関係がないと思ってたわけなんですけどもね。その後この神の言葉を学びたいという思いで神学校に行ったわけなんですけども、私は神学校に行くときに2年の予定で行きました。だから2年分の予算を持って行ったんですけども、2年の終わり頃にですね、予算が全部なくなっちゃったんですよ。ということで今度は町の方ダウンタウンでアルバイトを始めることにしたんです。ちょうど時期としてはですね、今頃です、冬ですよ。もう枯葉も全部落ちて、どんどん季節は寒くなってくる。でそのところで私は車を持っていなかったのでバスで行くんですね。アメリカのバスってね、時間守らないんですよ。いつ来るか分かんないんです。でそこのところですね、友人たちが車でですね、ダウンタウンの方に向かって、はい、トシー、バイ、トシーとかって過ぎていくわけですよ。乗せてくれよというふうに思うんですけども、でも彼らは分からないわけですね。だから私がバスを待ってるのに挨拶はするけどもね、乗せてってくれなかった。どうですか？お金がなくなって。季節はどんどん寒くなって。友達は冷たい。まあそこまで冷たいわけじゃないんですけどね。絶対こういう時惨めになるでしょう。でもね、私はその時を感じたんです。なんかふわっとしたものに包まれているという思いがしたんです。だから本当は不安で寂しくて情けなくなるはずの時に守られているという思いがしたんです。なんか透明なベールで包まれているみたいなね、あ、聖霊様だというふうに思いました。もちろん見えないですけどもね、大きな平安を感じたんですね。それがごく初期の体験でした。ただ卒業してきてですね、仙台に来て7年経った時に、その聖霊が取り去られるという出来事が起きたんです。信州バイブルキャンプで青少年キャンプのメッセージを4つ準備して、その後でものすごい落ち込みになったっていうことをお話ししたことがありますね。約2週間ほどものすごい落ち込みです。とにかく動く力も生きる力もなくなったわけですから。でもバイブルキャンプで行って最初のメッセージが終わった時に分かったことは、私は講師控室に行って感謝の祈りを捧げたんです。もう自分には語る力がないと思ってたんだけども、なんとか語らせていただいた、感謝しますって言ったんですね。なんか静かな思いというか声というのが聞こえてきて、お前は4つのメッセージを作り終わった時に、またいつもの十字架かって言ったねって言ったと思ったんです。あの途端ですよ。あの途端に私から力がなくなっちゃったんです。でもお前は今涙を流してるね。私は涙流しながら祈ってました。お前は私の力なしには何もできないんだよっていうふうにね思いました。そうなんだ、守ってくださってるのは聖霊なんだ、イエス様の御霊なんだ。御霊によって生かされ、用いられて、私たちは生かされているんだということをですね、その時初めて知りました。ちょうどですね、それはまあいわば空気を取り去られたら生きていけないようなもんです。どこでもあるから当たり前と思ってますけども、でもね、私たちは本当に聖霊様に守られているんです。だからそのことを通して私は知りました。十字架を決してバカにしない、今後はいつもの十字架かなんていうことを一切私は口にしない、考えない。イエス様の命がけの十字架を今後決して何すまいと心に決めたんですね。私たちいろんな時に御言葉を与えられたんですよ。聖書からですね、旧書から出てくる時にも、私の差し示す地に行けと、本当行ってみたら本当に仙台に伝道地があったとかですね、そういう御言葉が、この旭ヶ丘に来る時もですね、いろんな御言葉が与えられました。その一つがゼカリア書なんです。また遠いところの者どもが来て主の宮を建てることを助ける、そしてあなた方は万軍の主が私を使わされたことを知るようになる。あなた方がもし励んであなた方の神主の声に聞き従うならば、このようになる。 というゼカリア書の6章15節の御言葉が与えられた御言葉の一つなんです。この12月に私は四ツ谷ミッションの責任役員をやってくれということで、この前12月3日に承認されたんです。それでズームでその役員会のこの会議というのに参加したんですけども、四ツ谷ミッションは神様の御業にどのようにしたら生かされることができるだろうかということを真剣に話し合っていたんです。そしてその責任役員会で実は20年前にここを3000万で購入する、そしてこれは仙台の教会に無期限で貸し与える、そこでキリストを述べ伝えなさいと言って、私たちは一銭も出さないでこの街道をいただいたんです。あ、この人たちがこのように話し合って神様の御業に生かされたいと祈って、私たちもこうして今ここで主の御言葉を述べ伝えているんだなということをですね、初めて知りました。ミッションはそのようにしてここのところを私たちに無料でくださったんです。聖霊の働きに私たちがどのようにしたら用いられるだろうか、そのことを本当に取り組んでいるんだなということをですね、今回12月になってから知りました。聖霊の賜物はお金などでは買えないんです。なぜならば聖霊の賜物は本当に悔い改めた魂、御言葉を持って圧倒的に働く神の御業だからなんですね。私たちも神の言葉を信じて聞き従い、賜物としての恵みをいただき、多くの人と分かち合うものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、神様の御心は計りがたく私たちの思いをはるかに超えています。そして御子イエスとその御霊を通していただく賜物はあなたの深い愛から来るものであることを覚えて感謝いたします。クリスマスの季節にイエス様を知らない人々に救いの福音を伝えることができますよう、私たちをも生かし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。